Nikkei Business Online Podcast.
チカ石黒のビジネスイングリッシュ Here we go。
ビジネスウィークオンライン記事で英語を学ぶチカ石黒のビジネスイングリッシュ Here we go。 この番組はネットワークで次のステージへ、シスコシステムズの提供でお送りいたします。今週も日経ビジネスの石黒チカ子編集委員と私 NB オンラインキャスターの坂井英子が米国発の最新ビジネスニュースを題材にちょっと役に立つ英語をご紹介します。石黒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ビジネス記事を読みながら気軽に楽しく英語力をパワーアップしていただけたらという気持ちでお届けします。
皆様、記事をプリントアウトして聞いていただくと分かりやすいと思いますので、ぜひプリントアウトを手元に聞いてみてください。さて石黒さん、今日取り上げるのはどんな記事でしょうか。
今日はビジネスウィークオンラインが6月27日付で掲載した記事、バフェッツメガギフトを取り上げたいと思います。バフェッツメガギフト、バフェット氏からの大きな贈り物というタイトルです。
バフェットってあの世界で2番目のお金持ちと言われている有名な投資家、ウォーレン・バフェット氏のことですよね。自分の財産をマイクロソフトのビル・ゲイツ会長が作った慈善団体に寄付するっていうあのニュースですか。すごいですよね。聞いてびっくりすると同時に私感動してしまいました。
確かに感動的な話です。前回このポッドキャストでビル・ゲイツ会長が2年後マイクロソフトの経営から引退して奥さんのメリンダさんと作った慈善団体ビル&メリンダ・ゲイツ財団の運営に専念するというニュースを取り上げました。そのビル・ゲイツ会長の財団に今度はバフェット氏が自分の資産の 80% を寄付するというニュースです。バフェット氏はご存知の方も多いと思いますが、バークシャー・ハザウェイという投資会社を経営している米国の有名な投資家で、最初は新聞配達で貯めた貯金から出発、隠れた優良企業を発掘しては有能な経営者かどうか判断をし、そこの株を長く持ち続けるという投資スタイルで知られています。今回のバフェット氏による巨額の寄付でアメリカという国の懐の深さを改めて見せつけられた気がします。日本ではバフェット氏によるゲイツ財団への寄付報道はされましたが、なぜバフェット氏がそうしたのかあまり詳しくは説明されていません。そのあたりを解説した記事があったので今回取り上げてみました。
バフェットさんってもう75歳だと聞きました。でも寄付する先がどうしてビル・ゲイツ会長が運営する財団だったんでしょう。石黒さん、教えてください。あ、でもまずタイトルの説明からお願いします。
はい、タイトルは先ほども言いましたがバフェッツメガギフトで、その言葉の通りバフェット氏からの大きな贈り物ということです。まず記事を要約した冒頭のリード部分から説明します。 The Sage of Omaha's $31 billion gift to the Bill and Melinda Gates Foundation will help it tackle some of the world's most vexing problems。
どういう意味ですか？解説お願いします。
はい、最初の部分、The Sage of Omaha's $31 billion gift to the Bill and Melinda Gates Foundation。 オマハの賢人による310億ドルに上るビル&メリンダ・ゲイツ財団への贈り物は Will help it tackle some of the world's most vexing problems。 世界の最も悩ましい、頭の痛い問題に取り組むのに大きな助けとなろうという意味です。冒頭の The Sage of Omaha の Sage は賢人、賢い人という意味で、 The Sage of Omaha というとオマハの賢人となります。ウォーレン・バフェット氏は一代にしてあれだけの巨額の富を築いたわけですが、にもかかわらず今も故郷であるネブラスカ州のオマハで質素な生活を続けていることで有名です。そのことから米国ではオマハの賢人、 The Sage of Omaha と呼ばれているそうです。そのオマハの賢人による今回の巨額の寄付は、世界が今直面しているエイズ、貧困などの悩ましい問題に取り組む大いなる助けになろうというわけです。
あー、なんかかっこいい。310億ドルっていうとすごい金額ですよね。
そうですね、ざっと3兆5000億円ぐらいですかね。本当にこういう話を聞くと、アメリカという国は桁違いにすごい人を生み出す力がある国なんだと痛感させられます。
私もそう思います。で、石黒さん、バフェットさんはどうしてビル・ゲイツ会長の財団に寄付することを決めたんですか。
はい、今日はそこの部分を説明した4段落目を取り上げたいと思います。1文ずつ読みながら説明します。 まず4段落目の最初の文章です。 Even as he amassed his great wealth, Buffett 75 never imagined he would be the one giving it away. 最初の Even as he amassed his great wealth ですが、 amassed は蓄えたという意味なので、彼は膨大な富を蓄えたにもかかわらず、 Buffett 75 never imagined he would be the one giving it away。 75歳のバフェット氏はまさか自分が寄付することになろうとは思ってもみなかったというのです。この never imagined という表現、まさか何々するとはとか、まさかそうなるとは思ってもみなかったという時によく使う表現です。例えば、ある男性が自分のコンサートに自分の好きな女性を招待したとします。でも絶対に来てくれないよななんて思っていたら、その彼女が来ました。そんな時、 I never imagined that she would come、 まさか彼女が来るとは思わなかったよ。 But she came、 でも来てくれたんだって感じでしょうか。まさかなんて言いたい時、 I never imagined というだけでも十分通じます。酒井さん、ちょっと言ってみましょうか。
はい、わかりました。 I never imagined、 こんな感じですか。
そうですね。もう少し感情を込めて大げさに言ってみてください。 I never imagined。
はい、 I never imagined。
はい、では本文に戻ります。 Even as he amassed his great wealth, Buffett 75 never imagined he would be the one giving it away の後、本文はこう続きます。 He had always said it would go to charity, but he expected that his wife would survive him and manage the philanthropy.
どういう意味ですか？
はい、前半の He had always said it would go to charity は、彼はいつも寄付するんだと言っていた。But he expected that his wife would survive him and manage the philanthropy というんです。バフェット氏は奥さんの方が長生きして、his wife would survive him、そして manage the philanthropy、つまりその奥さんが慈善活動をするものだと思っていたというのです。ところがバフェット氏の奥さんは2004年に亡くなってしまったそうです。そのためバフェット氏が自ら寄付することになったということのようです。今日はこの His wife would survive him という表現をぜひ覚えてください。
His wife would survive him で、奥さんの方が長生きするっていう意味なんですか？
そうです。 Survive him の例文をもう一つ挙げてみましょう。 He was heartbroken、 彼はすっかりしょげている。なぜか。 He had expected his wife to survive him as she was so much younger than he was。奥さんの方が彼よりずっと若かったから、彼は奥さんの方が長生きすると思っていた。でも He was heartbroken、 奥さんが亡くなってしまってすっかりしょげているという感じです。
これ確かに使えそうですね。
はい、 Survive という単語でもう一つ Survived by という表現も今日はご紹介したいと思います。これもよく出てくる表現です。
それはどういう意味ですか？
はい、 Survived by、これは誰々を残していく、残して死んでしまったという時に使います。例えば今年4月、アメリカの有名な経済学者でハーバード大学の名誉教授だったガルブレイス教授が97歳で亡くなりました。この時新聞は J.K. Galbraith died on April 29th, aged 97. He is survived by his wife and his three sons と報道していました。この He is survived by his wife and his three sons は、妻と息子3人を残して亡くなったという意味になります。 He survived by a young wife というと、彼は若い妻を残して死んだとなります。
Survived by、 わかりました。ではここでお知らせです。
Cisco English Tips。 U-Inc. It's your company。 U-Inc. それはあなたの会社です。U-Inc とはネットワークを活用して成長する企業のこと。 U-Inc それはあなたの会社です。 U-Inc It's your company Powered by Cisco。
では石黒さん、続きをお願いします。
はい、本文に戻ります。バフェット氏は 奥さんの方が長生きして His wife would survive him そして manage the philanthropy 奥さんが慈善活動をするものだと思っていたというわけですが記事ではここでバフェット氏のコメントが登場します I thought the odds were good that she would survive me Buffett said バフェット氏は彼女の方が長生きする可能性が高いと思ってたんだと言ったとありますこの odds were good という表現もよく使うので覚えてください odds は勝ち目とか勝算のことを意味しますだから odds were good は勝ち目があるとか可能性が高いという意味になります
odds were good 何か例文をお願いします
はい例えば今回のワールドカップグループ E のチェコ共和国チェコは FIFA ランキング2位で優勝候補とも言われていましたが6月17日にガーナに負けて6月22日にはイタリアにも負けてしまい早々と敗退してしまいましたこんな時 I thought the odds were good that the Czech Republic would win the World Cup but they have already been knocked out と言います最初の I thought the odds were good that the Czech Republic would win the World Cup は私はチェコがワールドカップに優勝する可能性は高いと思っていた But しかし They have been already been knocked out でももうチェコは敗退してしまったという意味です
そうチェコってあの有名なネドベド選手がいたのに負けちゃったんですよ
負けちゃいましたね日本も負けちゃいましたしでは本文に戻ります最後の文章です After her death, he began talking with Bill Gates, a close friend 25 years his junior, about shifting the funds to his foundation. どういうことかというと、After her death, 妻の死後、he began talking with Bill Gates, a close friend 25 years his junior. バフェット氏は25歳年下の親しい友人であるビル・ゲイツ氏と話を始めた。何について話をし始めたかというと About shifting the funds to his foundation 自分のファンド資金をゲイツ会長のファウンデーション財団に移すことについてビル・ゲイツ会長と話をしていたというのです記事によるとバフェット氏とゲイツ会長は何年も前から大変親しい友人で休暇を一緒に過ごしたりオンラインでブリッジを一緒に楽しんだりするほど親しいそうですまたビル・ゲイツ氏自身それまで誰かに尊敬の念を感じるということはなかったそうですがバフェット氏には尊敬の念を持っているそうですそれだけにビル・ゲイツ氏は責任重大だと気を引き締める思いのようですバフェット氏としては自分で新たに財団を作ってビル・ゲイツ会長の財団のように規模を大きくしていくのには時間がもったいない何年もゲイツ財団が懸命に資金を使っているのを見て自分で財団を作るよりゲイツ会長の財団に寄付した方がいいと判断したそうです世界第1位の富豪であるビル・ゲイツ氏の資産に世界第2位の富豪のバフェット氏の資産が加わることでゲイツ会長の財団の資産規模はなんと7兆円に達するそうです貧富の格差が世界各地で広がる中ビル&メリンダ・ゲイツ財団の活動がかつてゲイツ会長がコンピューターの世界で革命を起こしたようにこうした社会活動の分野でもイノベーションを起こしてくれたらと期待したいものです
日本の起業家の中からもぜひこういう人が現れてほしいと思います石黒さんどうもありがとうございました
ありがとうございました
なお日経ビジネスは年間予約購読で読者の皆様にお届けしています年間予約購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-241-341 フリーダイヤル 241-341 までお電話ください受付時間は朝6時から夜10時まで年中無休ですまたインターネットの NB オンラインからもお申し込みいただけますサイトのアドレスは business.nikkeibp.co.jp business.nikkeibp.co.jp と入力してください日経ビジネスオンラインポッドキャスト次回も NB オンラインで配信しますそれではまたお楽しみに
日経ビジネスオンライン
日経ビジネスオンラインポッドキャスト